ご神君、一つ、我が子の可愛さを敷いて、神の氏子を守りくださることを悟れよ。幸福の原点とは、親の喜びを我が身の喜びと感じられる人にしてのみ許されるものです。信心も、親神の心を悟って初めて、誠の信心ができます。おかげ目当ての信心は、神の心が分かっただけで、悟れていない印です。すべてが御事柄として受け止め、御物としてのいただき方からの実験から、悟りへの実証が生まれます。神の心が分かるということと悟るということとおかげ目当てと、師匠大坪宗一郎氏はこのミニご理解で、まあ、3つのことをおっしゃっておられますね。おかげ目当ての信心は、神の心が分かっただけで悟れていない印ですと。まあ、おかげ目当て、神の心が分かる、悟る、その分かるということと悟るということは、まあ、別物だというわけですね。分かっただけで悟れていない、分かると悟れるような、同じようなニュアンスに聞こえますが、師匠は明らかに分かった、分かるということと悟るということは別物だとおっしゃっておられるわけですね。さあ、どういうことなのだろうかと思います。よく分かりませんね、正直言って。分かる、分かれば悟れたような感じもいたしますが、そうではない、分かっただけではダメだと、悟らなければダメなのだというわけですけれども、分かるということと悟るということがどこがどう違うのだろうかと、まあ今の私にはよくは分かりません。ただおかげ目当て、おかげ目当てでは分かっただけだと、まあこれは今日今感じることですけれども、実は今朝いただきますのは助かりの共有というようなことをいただくのですね。助かりの共有、よく最近はシェアするとか共有するという言葉が耳に響いてきますね。共有室、よく特にスマホとかパソコンなんかが流行ってきて、そのスマホなんかでその情報を共有すると、シェアすると、この写真をみんなでシェアしましょうとか、この写真をみんなで共有しましょうというようなことで流行ってきたように思いますけれども、この人間の素晴らしいところ、それは共有という、まあ、概念というのでしょうかね、共有というそういう考え方というのでしょうか、そういう心というのでしょうか、どう表現するのか分かりませんが、そういう共有というやっぱり概念でしょうかね、があると、そういう心を持ち合わせているということだと思いますね。牛や馬が共有するということを持っているのでしょうかね、よく分かりませんね。動物のことは分かりませんけれども、少なくとも人間には共有をする、シェアをするという考え方がある。これは素晴らしいことだと思いますね。これがあるからこそ、ある意味人間社会が成り立っている。もし全てのものが自分だけで、いわゆる独占するというのがあります、独占欲というのがありますね。何でもかんでも自分一人で、まあ溜め込むというのでしょうか、独占してしまう、人には決して触らせない、人には決して与えない、 というその独占欲の強い人、これは社会では問題ですね。孤立してしまう でしょうし、その独占欲、まあわがままというのでしょうかね、これが問題になります。そのおかげというものも、いわゆる自分だけが、自分さえおかげをいただけばよいという、このおかげを独占しようという、お得を独占しようという、土地を独占しようという、こういう考えが問題を起こすことにもつながりますね。これが心がもっと開かれて共有しましょうと、このおかげをみんなで共有しましょう、それこそここに例えばケーキならケーキがある、それを自分一人で食べてしまおうという人もおれば、いやこれはみんなで共有しよう、みんなで分けて食べようという人もいるわけです。まあどちらが良いのか、これはやっぱりみんなで分けて食べようという、そういう共有の心、シェアする心を持っている人がやっぱり素晴らしいと思いますね。その私どもに共有しようという心がどれほどあるか、これは共有しましょうという心、それは人を助けましょう、人様の助かるそのお役にも立ちましょう、自分だけが助かえさえすればよいという心ではない、人様にも助かっていただきたい、皆さんにもこのおかげをいただいてもらいたい、皆さんにも助かってもらいたいという心の表れが共有ということになるのだと思います。そういう意味でスマホなどで共有というシェアをするという、そういう心というものでしょうか、それが広がってきたことは大変ありがたいことだと思いますね。まずはその写真を、素晴らしい、これはいいと思って撮った自分の写真をみんなで共有しようという、このみんなで共有しようという心ねがやっぱり大切ですね。そのみんなで共有しましょう、この楽しみを分かち合いましょう、この喜びをみんなで分かち合いましょうというわけですから、その共有しましょうという心がいよいよ進んでくると、独占するという独占欲というものが少なくなってくる。この土地は俺のものだ、このお金は俺のものだというようなことではなく、自分が得たお金でさえみんなで共有しましょうと、みんなの助かりのために使いましょうということになれば、これこそ天の心の発露ともなってくるわけですからね。これはおかげだと、こうしたらおかげになると分かった、そしてそれを独り占めにする、こうやったらお金が儲かると分かった、でそれでお金を儲ける、自分一人がお金を儲けるというのが、まあおかげ目当ての信心であり、分かったという世界ではなかろうかと思いますね。そこから悟るという世界、これはなるほど、こうすればおかげが儲かる、あ失礼、おかげがいただけれる、お金が儲かるということが分かった、それならばこれをみんなでシェアしようと、みんなでこういうやり方を共有しようと、皆さんこうすれば助かりますよとみんなに伝えていく、そしてその助かりの輪を広げる、おかげをいただく輪を広げる、お金儲けの輪を広げる、こうなった時にいわば初めて悟った 人がどうやったら助かるのか、私どもがおかげをいただくということがどうやったらおかげをいただけるのかが分かっただけではない。その神様のお心が分かっただけではなく、その悟れた時だと、いわば神様が共有してくれよと、人の助かりというものを共有してくれよと、みんなが助かってくれよと言われる、そのことをまあ実践するというのでしょうかね。例えば自分だけがおかげをいただいたと、それを隣の人にこうすればおかげがいただけますよ、またその隣の人に友達や友人知人にこうすればおかげがいただけれるよ、こうすれば助かることができるよ、これが神様のお心だよと伝えていく。その伝えていくことができたときに、そして伝えていって、しかも友人知人隣の人をも助けることができる、そういう助ける働きが起こせたときに初めて、まあこれは悟ったと言えるようになるのではないかと思いますね。いわばその共有、人が助かるということを共に分かち合おうと、そしてそれをみんなで共有し合おう、シェアし合おうという働きを実際に起こすということですね。まあ、師匠の別の言葉で言えば、次元活動とおっしゃっておられますが、愛楽次元活動、その助かりの輪を広げようというわけです。師匠がおっしゃっておられる、そのあれは何でしたか、助かりの輪を広げた人、我が心にあるよと、なんかありましたね。この助かりの輪を広げたしというのが師匠の本音ではないでしょうかね。そしてその助かりの輪をどうやって広げるのか、我が心による、和らぎ喜ぶ我が心によるところの助かりを広げたいということだと思いますね。私どもの中にそのやはり輪を広げる、助かりの輪を広げる、自分自身が助かりをいただく、そして隣の人にも助かってもらいたい、あの人にも助かってもらいたい、この人にも助かってもらいたい、世界中でそれこそ食うに食えない人がいる、戦争で苦しんでいる人たちもいる、さまざまな難儀な目に遭っている人たちがいる、そういう人たちにも助かってもらいたい、神様のおかげをいただいて戦争のない世界にも住んでもらいたい、しかしそのためにはただ戦争を取り除いたというだけでは、武器がなくしたというだけではなくなりませんからね。その人たちのやはり心が変わってこなければならない。それこそ独占欲、これは俺のものだといったような、その心が争いのもとにもなるのでしょうから、みんなで共有しましょうと、みんなで分かち合いましょう、土地もそれこそ家蔵財産みんなで分かち合いましょうというような心が本気でできて身についてくるならば、まあ、本当に助かっていくのかもしれませんね。そういう助かりの輪を広げたい、この助かりを共有したいとまず願う、いわば助かりの共有というものですね。そういう世界が訪れてほしいと願いますね。そしてそのためのお役にも立たせていただきたいとも願わせていただきますね。今は全世界が簡単にインターネットでつながる時代ですから、うまくいけば世界中に助かりの輪が瞬く間に広がるということも夢ではないように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。